ヨワカイラジオ。
皆さんこんにちは、そしてこんばんは。今日もヨワカイラジオをお送りいたします。ヨワカイラジオは問題解決を学んだ世界中に広がる1万人の皆さんと斉藤先生をつなぐ心と心の架け橋です。この番組のホストは斉藤健一先生、そしてお相手するのは私ユッキーです。それではそろそろ始めたいと思います。皆さんこんにちは、そしてこんばんは。斉藤先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
斉藤先生、すっかり夏になりましたね。
本当やね、暑いね、
はい、今日も暑いですけれども、うん、去年と同様に、去年以上に今年は暑くなりそうですね。
本当やね、
はい、先生は夏はお好きですか？
僕、
はい、
うん、まあ冬と夏って言われたら夏の方が好きかもしれないね。
私もですね、夏の方が好きなんですよ。冬はよく冬眠してるんで。
ああ、なるほどなるほど。はい、あ、そうなの。
動かないようにしてる。
へえ、あ、そうなの。
寒さに弱いんで。
へえ、あ、そうなの。
西日本
の人やからね。はい、あ、なるほどね。
イギリスにいた時、私はサウスジャパンのサウスアイランド出身だって言ってました。
ああ、なるほどな。はい、あ、細かいな。
もう南のアイランドの人だと思われてました。
南のアイランド言うてもイメージ分けへんやろな。
いや、だから
ハワイや
ろ。ハワイだとみたいなイメージで、寒がりすごい寒い寒いって言ってたので。
へえ、そうかいな、
はい、夏は好きです。何かワクワクしますね。ほ
ら、確かに
夏休みなんかないんですけれども。
ないね。
ないんですけど、
気持ちはね、
気持ちが 夏休みっていう感じ
で、ね、いいね、
はい、はい、先生は富士山のご自宅で今年もゆっくりされるんですか？
そうですね、まあ、ゆっくりってみんなそういうふうに思ってるみたいですけど、
は
い、
イメージが、
うん、戻るとね、向こうで仕事が待ってるんですね、
はい、
庭の草刈りとか木を切るとかね、はいは
い、そうですよね。
もう大変なの、
そうですよね。私も最近実家 の庭を領事に代わってやるようになって。
それは大変、
はい、本当に大変なんだな。生傷が最近ね、絶えないんですよ。
危ない危ない。あれもうちゃんと長い手袋してやった方がいいね、はい、絶対肌見せてたらあかんね、はい、着れるからね。
長袖にちょっと軍手してるんですけれども、なんかこうね、バラのトゲとかね。
あ、軍手よりもっと強いやつの方がいいかも。
そうなんですね、うん、しかもじんましんもよくできるし
みたいな。
帰るためになんか皮膚科に行ったりとかしてですね。
あ、それはあかんな、
はい、弱いんですね、きっとね。いや、何の話でしょうね、はい、今年の夏はね、酷暑、猛暑らしいので。
あ、なるほど、
はい、夏バテしないようにしようかなと思ってますが、ね、先生は夏バテ対策のために何か気をつけ
て？何にもしませんね。バテてないと思うな。
そうですね、うん、先生がバテているとか
見たことないですね。いつも走り回ってなあかんから、
はい、お忙しいです
もんね。バテてる場合ちゃうやろ、
はい、
ね、
そうですもんね、うん、このね、先生のオフィスの真ん前に美味しいうなぎ屋さんがあるじゃないですか。
え、ああ、ああ、ああ、なるほど、お題屋さんね。
はい、牛の日には、
いや、お休みやからね。
お休みっていう、そうそうそうそう、すごいなって、稼ぎ時に稼がないっていうね。
でもね、こんなこと言うとあかんけどね、気軽に食べるんやったら築地の中の方がいいかもしれないね。
ああ、なるほど、
うん、はい、やっぱりあまり名前がいい名前になると高いよね、
う
ん、
そうですね、うん、私も大昔に上司に連れて行ってもらったことしかないんですけど。
あ、そうですか、
はい、
それからうちの事務所でうなぎ食べたいねって言うと、それじゃ築地に行こうかって、
ね、そうですね、
の方が美味しかったりしますよね。そうすると築地の方が安い
ですね、はい、うん、美味しかったりしますよね。
そうです、そうです、
はいはい、というわけで私も暑さに負けないように体力作り、は
い、そうしてくださいね。スクワットやったりするといいと思いますね、
は
い、
そうですよね、スクワットしたり、うん、私ダンスをしてるんですよね。
あ、そうかそうか、
はい、というわけでラジオを聴きの皆さんも夏バテしないように夏を満喫していただきたいと思います。
僕もそう思います、
は
い、
では斉藤先生、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回のゲストは問題解決塾の修了生でもあり、問題解決実学会にもご参加いただいている並木さんです。はい、この間ね、お会いしましたけれどもね、はい、では並木さん、自己紹介していただきますか。
そうですね、
はい、
今日はラジオにお招きいただいてありがとうございます、は
い、よろしくお願いします。
並木正幸と申します、
はい、よろしくお願いします。
塾の11期 卒業生で、
はいはい、
で今の17期2回目を受けています。
あ、そうなんですね、
はい、
あら惜しい、私の先輩かつ後輩ってことですか、
ね、あ、そうですね。
はい、
あの今は筆記具文具のメーカーのアドバイザーと、
はいはい、
からあの住んでいる町のですね町会の役員とか、
はい、
あの出身の大学の同窓会の役員などをやってます。
素晴らしい、
はい、ボランティアですほとんど、うん、であの前職はあの精密機器メーカー の, あの半導体部門でですね40年間勤めました。はい、でまあ専門はあのアナログ半導体という、はい、分野で、あの研究開発からスタートしてまして、はいはい、あのそのねその時の成果と現在もあのスマートフォンとか電子機器にあのたくさん使われているものがあるんですが、はいはい、まああので集積回路を開発してたんですが、うん、その後あの営業部門で移りまして、うん、海外営業、うん、海外赴任、
はい、
それからあの海外責任者とかやりて役員までして退職しました。
それはそれはご活躍、
はい
はい、で斉藤先生のねあの問題発見 PSA にあの 出会ったのはあの技術系からの営業部門に移った時ですね。あの海外拠点であの経営管理やることになった時あの今までの自分じゃなんか足りないなと思って探したんですね。で台湾に赴任中にこう外から海外からできるものっていうのがあのそこで発見したんです先生の、 あの LET、ライフエンパワーメントですかね。
ああそうですね、
はい、それの問題発見講座って見つけてであのそこからあのもう2002年の時でしたんで22年間、はい、で勝手に先生はのメンターと仰いでですね仕事で行き詰まった時はそのあの講座やり直したりあの、はい、いろいろやってましてあの、まあ、初めてお目にかかったのはおそらく2012年ぐらいで、
あの
洋和会に出た時ですね。
あ、そう
です、はい、でその時に3分間スピーチせいってあの幹事の方から言われてでやらせていただいてで先生から本をいただいたと。それ以来勝手に先生がメンターとして追っかけて。
いやそれはそれはありがとうございます、
はい、以上。
いやいやどうもどうも、
大先輩なんですね。じゃあね、問題解決、
ほんまやな、
はい、歴の中では、
ほんまやな、誰の
問題解決、歴の中、
あ、歴の中のね、びっくりした、俺の大先輩って どういうことなんねやろと、うん、
あ、なるほど、私の中で、
そらそうやな、すごいな、
すごいですね、
うん、は
い、あ、3分間スピーチ、覚えてます、
あったあった、
ありました、ありました
ね、え、
はい、
誰がそんなことやらした
の、ね、当たらなくてよかったと思ったのでした。はい、あ、はい、なるほどですね、うん、よくあのお顔をお見かけしたなとは思ってたんですよ。
そうなんですね、
はいはいはい、そんな大先輩なのにね、やっと来ていただいたってことですね、
あのラジオに
な、ラジオにですね、
長らく海外赴任してて、それで塾に来れなかったんですが、初めてちょっと対面で先生の授業を受けられて、9年、あのその後9年ぐらいソウルに見てまして、はい、出てこれなかったので、
そうですか、
はい、
でもやはりね、あの問題解決学んでる方はこうね、向上心高いというかという方が来るんだなっていう典型のような方ですよね。
そうそうそうそう、
自分のこう変わり時というかの、あ、足りないなって感じて探していらっしゃるっていう方ですね、
うん、
直樹さんね、それは素晴らしいですね、うん、
いや、僕の兄貴がね、
はい、
あのソウル の日本法人の社長やっててね、
はいはい、
日本人会で社長が集まるとね、はい、ある人がね、いや僕はちょっとねこういうあのトレーニング取ってくんだ、ちょっと見てって言ったらね、うちの兄貴が、ん、あ、うちの弟やとか言って、それでね、えらいその人びっくりして、という、うん、だから大体彼は韓国と台湾で社長やってたんでね、
ああ、
台湾行ってもまた社長会でね、はい、そういう話に盛り上がるんですって。
ああ、
だからね、今の話伺ってね、ああ、なるほど、やっぱりね、そういう海外におられるとね、はい、ちょっとこう学んでみようと思ったら、うん、e ラーニングみたいなものがね、はい、やっぱりいいんでしょうね。
よかったですね、
うん、
はい、
それありがたいことだな、
ね、そうですね、はい、
さんで何とか、
いやいやい
や、メンターだそうです、
メンターね、うん、メントレーターみたいな、
すっきり爽やか、 というわけでもっともっと聞きたいですが、はい、では早速質問ですね、
は
い、
まあ、大きくは一つ、は
い、いや大きくは一つで、で小さくても一つ、
ね、あ、そうですね、あの一つそうです。いや実はあの、まあ、私のようにサラリーマンはね、はい、あのちょうどまあ会社を退職しますと、あの会社の名刺がもうなくなると、同時にもう役職もなくなる、はい、そうするとですね、あの会社の中ではなくて、ね、これからはまあ社会で貢献したいと思うんですね、はい、ところがなかなかこう生きにくくなるんですね、まあ、私たちのようにこの問題解決を、ね、学んでいる者はどのように、ね、これから社会貢献して役立っていけたらいいかなというのが一つ で、はい、でたまたま今あの、まあ、アドバイザーやる会社なんかはあの、まあ、中のことは、まあ、少しは分かるけれども直接中のデータとかあんまり取れないですけど、うん、外から見てどうってこうパッとこう聞かれたりすることがあるんですね。だけど問題解決的にはその迂闊にこう解決策なんか言えないし、だからやってはいけないことなのか、まあ、あのどのような準備をして身構えてですね、あのやっていったらあの少しは役に立つあのアドバイスができるのかって、まあ、あの具体的にはそんなところでございます。はい、
これね、なかなかいい話だよね。いや、さっきあの自己紹介の中でね、町内会の役員や、大運動総会の役員やっていうことをやってられるから、まあ自分なりに企業を辞めてね、いろんなところで、今までお世話になったことやから、今度は自分ができる範囲でお世話しようと、こういうことだと思うんですね。でその辺は考えてみたら、僕は町内会っていうのはないんですけど、まあ、同窓会の役員を、まあ、同窓会長やってたりしてますから、まあなんか似てるところあるんやなと思いながらね、はい、僕今話伺ってて、あの今直行さんが言われたように、例えば顧問してる会社に行ってね、はい、それでまあ外から見てどう思われますって言われた時に、まあうかつなこと言えないねと、問題解決者っていうのは問題は何だっていうことが分かると、それに対してコメントすることができると、こういうことですよね、うん、で僕はね、むしろね、あの僕もあの問題点が分からないとよく、なんかのまあ最近は行かなくなったんですけど、昔はパーティーみたいなね、企業人のパーティーなんかに行くと、まあ皆さん僕がコンサルティングやってるっていうことは、ああうちの会社どうすればいいんですかねっていう聞かれるんですよね、うん、いやそんなん聞かれても俺知らんでみたいな、はい、知らん会社にね一般論言うても知らないから、うん、ってこう思うわけだとするとね、今僕まあ奈美さんが問題解決塾でこういろいろ学んだっていうことは、問題解決者としての考え方がね、うん、あのできるようになりつつあるし、まあ自分でなっている部分もあると思うんですね。とするとどういうことかっていうとね、並木さんから質問をすることが大事になってくるんですね。で質問をしてね、でその人の答えに対して、うん、でもそれなんでそうなんですかねってすぐなんか質問した時に相手の答えっていうのは割と表面的なことであったりすることが多いんでね、うん、その表面的なことに対して答えると結局それは一般論になってしまって、ほとんどおもろない話になっちゃう、うん、だから僕はやっぱり問いかける、いわゆる大事なことを問いかけてみる、でそれを問いかけ続けてみてね、相手自身がそこで自分の考えを、これ聞かれたけどこれどういうことやろうな、確かに気軽に言うてもだけど考えてみるとこういうことなのかなっていうふうに自分を見直して、それを喋り始めた時にね、うん、あなるほど、あ分かりました、そういうことだったらこう考えるとねいいんじゃないですかっていうふうに初めてつながってくると思うんですね。ですからまあ僕の場合は同窓会の役員にしても、まあ大学の法人の理事をやったりしたこともね、自分からこう求めたわけじゃなくて、周りから頼むよって言われて、まあ、なったことが多いわけですね。でも例えば見ていただく、まあ見んでもええねんけど、洋和会にしてみても、斎藤組にしてみても、実学会にしてみても、 まあ、春巻きにしてみてもね、これはまあ誰かからヒントをもらい、こんなことやったらどうでしょうかねって言われて、それをたまたまヒントってもらヒントとしてもらって、それをどう展開していこうかっていうことを考えて、それを一生懸命こうやっていくわけですよね。ですから、まあ、今並木さんの取り組み方からするとね、まあなんか3つ言わんとあかんみたいなこともあるねんけど、一つはやっぱり自分でボランティアっておっしゃってんねんけどね、それは町内会であっても、あるいは同窓会であってもね、あるいはそれひょっとしたら教会があるのかなんか知りませんけど、まあいろんな集まりの中であえて自分でね、そういうところに出るようになると、熱心な人に対して、あ、こういう人熱心やからちょっといろいろやってもらえますかねって思うのが、主催者は普通のそういうふうに考えちゃうわけですよね。だから僕はそれはそれで、そういう自分が興味がある、自分はひょっとしたらこれ自分の趣味にも合うし自分の考えにも合うから、そういう場に行ってね、人に会うということをやってみようと、まあそれは学ぶっていうことがやっぱり大事ね。自分から何か与えようと思うと、相手からしてみたら、え、このおっちゃんなんや、えらい出しゃばってんちゃうかっていうことを思われてしまうと良くないからね、むしろ行ってみんなに話を聞きながら、むしろいろいろ質問されるということをやるとね、そのうち直樹さんの存在感が出てきて、それじゃあぜひこの中でいろいろやっていただけませんかっていうことがある。これ一つがそうだと思うね。で、二つ目は先ほどからお話したようにね、今顧問されてる会社もそうやねんけど、やっぱりいい質問をすることによって相手に新しい気づきを与えてあげるみたいな、これはもうね、並木さんが学んでることでそれができるということやし、世の中的に言うと世の中の人がいい質問をして、その人相手の人が今まで考えたことがなかったことを導き出してくれるっていうのはめったにないことなんですね。ですから次のこのチャレンジ目標っていうのはね、そういうふうに自分のそのきっかけがある人たちに対してその質問をしながらね、その人自身を開眼させるっていうかな、あ、面白いな、そうか、なるほどねっていうことをやられるとね、それは結果的にいろんな人に機会、新しい考え方を身につけてもらえることもあって、それはまさに問題解決者が目指していることやし、斎藤組の人たちが目指していることやからね、それはすごくええことちゃうのかなっていうふうに思うんですね。で、あとね、まあ3つ目があるとするならば、これは1つ目っていうのが自分の興味あるとこ行って、それで存在感示すって、こういうやつ。二つ目っていうのは質問しましょうね。で、三つ目はね、まあこれ僕はあんまりそういうことやれへんか分からへんけど、例えば並木さんが興味がお持ちやったらね、それこそいろんなところに顔を出してみると、例えばお茶の会って興味あるかどうか分かりませんけど、なんかそんなんがあると行ってみようとかね、あるいは音楽のなんか集まりみたいなのあるの、そこちょっと行ってみようっていうふうに自分の行動範囲を広げていってね、なんでそんなことをしたらええかっていうと、いわゆる自分自身、まあ並木さん自身もね、まあ僕より若いねんけど長いこと生きてこられてるわけやから、長いこと生きてこられてるからねって言うても、自分のその世界っていうのはやっぱり限定された世界で生きてきてるんですよ、普通人間って。意図的に広げない限りね、面白い世界っていうのは分からないわけやな。で、僕自身はまあいろんな会合をきっかけとしてアイデアもろたから、それをどんどんこう伸ばしてきてて、まあ今それを新たに伸ばすっていうのはどうかなって、ちょっときついかなと思いつつ、ただ洋画界みたいなやつは地域的にね、いろんな広がりが取れるんでね、ほな今度福岡でやったらええやんとか、ほな今度、まあ、南魚沼までやったらええやんっていうふうに場所を変えながらやっていくとかね。で、例えば春巻きみたいなことやったら、 ほんなら普通ゲスト呼んでゲストに喋ってもらってみんなが学ぶ機会を提供しようって言った時にいろんな人いろんなゲストを僕が、あ、この人に今度来てもらおうって声かけると、うん、来てる人にとってみたらまたそこで大きく広がるし、うん、僕も広がると、うん、こういうことをこうやるわけやね。だから並木さん的に言うたら、ああ、そういうことやってくれる人がおるんやったらね、そういうところに行っていろんな人と知り合うこと で、うん、でそこで同じ類、うん、同じ価値観を持った人、まあそれで基本的に斎藤組の人っていうのは自分を成長させようっていう人たちやから、それにおいてはみんな大体同じような人がいるんですね。ただそうは言ってもその中でさらに、あ、なんか気合うなみたいな人と、まあ、知り合いになりながらね、それで行動範囲を広げていく。それでその中で、あの、今学んでる問題解決の考え方というようなものを自分がその見せびらかすっていうことは、まあ、しようがないねんけど、むしろあの一番いいのはいろんな質問をしたりね、ある時に、あ、僕やったらこう考えるかなっていうね、その考え方を示してあげる、うん、そうするとね、そのうちあの人がね質問を今度してくるようになるんですね、うん、ですから例えば僕が昔あの高校で喋ってほしいって言われた時に高校生100人ぐらいにこう喋ったら、こう質問がやっぱり出てくるわけな、うん、そうすると、いや、志って言われたけど志って何ですかって言われるとね、その場で志について語り始めるわけですよ。で、これは自分の勉強やねんな。自分が聞かれてね、答えられないっていうのはあかんやん。必ず自分の考えを言わなきゃならないって言った時に、知らんやんっていうことっていっぱいあるんですね。でも志の場合は僕は漢字を思い出して、漢字の意味って何やろうっていうことから始めたわけですね。いわゆる侍っていう武士の士の心やから、侍の心っていうこと違うのかな、もしそうであるとするならその意味ってこういうこと違うか、自分のためじゃなくて誰かのためにね、あの、奉仕するっていうこと違うかな、でそれが志しちゃうかとかいう話、それでそれはあの間違ってるか合ってるかっていうのはあんまり気にすることじゃなくてね、こういうふうに自分は解釈して、それでそれがええんちゃうかと思ってるんですっていうような、まさに常にこう今教育における問題となってる、もう全くこの教えられたことしか正解でないんやっていうことの間違いを正そうとしてるっていうのかな、つまり答えはいくつあってもええやないかと、その時にどう考えるかっていうことが重要で、それ面白いねって。だからそれこそあの今やってる塾の中で高校生が来たりするとね、高校生の人の発想っていうのはおもろいなって、正解どころか、そんな考えなんて一体どっから出てくるのみたいな、それでそういう話こそがね、今あのなかなか難しい時代の中でヒントになることだろうと思うんですね。ですから、まあ、並木さんはこのあのそういういろんなところで貢献したいっていうまさに志を持ってる限りはね、まあ自分でおもろいことは自分で探してやらん限り来ないから、ね、だからそれをぜひ今後もやり続けるようにするとすごくええんちゃうのかなと。だからいい方向に進んでてね、別に今日僕に質問されてんねんけど、質問せんでもおそらく今の生き方を続けてるだけでね、めちゃ世の中に貢献してる人って言われるようになんちゃうのかなと思いますけどね。
すでにね、やられてますしね。
もうお前で、
はい、今日来られたのも新しい世界を広げられてます
し、ね、うん、いや僕よりさっき言ってね、普通だったらみんなね定年過ぎたらな、どっかでゴルフやってな、
はい、ゴルフ三昧ですね、
そんなんばっかりやんって、はい、何やねんって思うじゃん、だからそうじゃなくて、いやそうかもしれんけど、ね、そうかもしれんけど、それはそれでかめへんね、自分の楽しみでその時に知り合った人たちとまた新しい世界が生まれるんやったら、それは素晴らしいことだと思う、ね、
はい、
な
あ、はいですね、はい、
なかなか映画なの。
ありがとうございます、
ね、やっぱりこういう人がいるとね、はい、ええー、なあって思う ね、
うん、
それから塾に来てくれて嬉しいなあと思うしね、はい、でこういう人は今後自分のコミュニティっていうかな、新しい仲間の中にいろんなものをこういうふうに語りかけていく、はい、それで人のために尽くそうというふうに考えている人っていうのはやっぱり人から大事にされるからね、うん、自分のことしか考えないのすぐみんな見抜くから、ね、こいつあかんでみたいになるからね、だからいい方向に行っておられるんちゃうかなと思うけど ね、
はい、並木さんね、オーラというかこう笑顔が素敵なんですよね。
出た細かいな、
でもと思いませんか。
いや、そんなことでおっさんがおっさんにやで笑顔かわいいやんと言えるわけないやん、ゆっきーちゃんやからええねん。
ありがとうございました、
はい、いつも私は和んでます、はい、
素晴らしい、
はい
はい、
そういうところでね、和ませていただいて、いろんなところに広げていただいて、存在感を示していただければと思います、ね、はい、今日はありがとうございました。
要は要は要は要は I will be with you 大きな輪になる。
要は会ラジオ、それでは皆さんまた次回お耳にかかりましょう。お相手は斉藤健一先生と私ゆっきーでした。
大きな輪になる。